時刻は12時29分になろうとしています。3月に入りまして、今日は15日第3火曜日ということで、さあ第3週目は教えてなみち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決がございます。お電話口、吉田なみ先生とつながっております。
こんにちは。
はい、はい、こんにちは。
はい、
お元気ですか。
はい、元気です。また今月もね、
いやー、テーマですね。本当にそうなんですよ。もう早くね、気軽に会えるようになりたいですね。
本当ですよね。
本当にパーッと明るくいきたいところではございますが、
はい、
さあ、今日は、
はい、
人に注意を受けた時の気持ちの切り替え方ということで、
はい、
リスナーさんからのリクエストでもあるんですよね。
はい、そうなんですね。はい、
これちょっとなかなかやっぱりね、どうしていいのかわからないっていうのってありますもんね。
そうですよね。なかなかこれ、うん、大人になってね、よくある話だなと思ってね。
はいはい。
ね、どうしてもこう気持ちの切り替えができないと、うん、やっぱ辛い状態になっていきますよね。
これについてちょっと聞いていこうかなと思うんですが、いいですか？はい。はい、お願いします。はい、
そうですよね、うん。大人になってから人に注意を受けたり、うん、ね、自己嫌悪になってしまったり、
うん、
ね、このリスナーさんからは、気持ちの切り替え方が子供や学生の時みたいにうまくいかない、考え込んでしまう、こんなね、お悩みをいただいているんですが、
はい、
今日はね、そんな方に気持ちの切り替え方をお話しするんですが、
お願いします。
わっか子さんは最近人から注意を受けたことってありますか？
これね、注意ね、なんか注意というか、なんやろ、アドバイスというか、なんでしょうね、はいはいはいはい、その受け取り方にもあるんかなと思ったりしたんですよね、
うんうんうん
うん、私注意されたこと、うんうんうんうん、まあ、もちろんありますよ、
はいはい、
あったけど、やっぱりそれはこう自分が失敗をしたというか、ちょっとミスをした時にどうするかっていうことですよね。
うん、そうですね。
何か失敗しても仕方がないけど、それをそのままにするとやっぱりダメなわけで、そこのことですよね。
そうですよね。
うん、
例えばそのなんかプラスでもなくマイナスでもなくっていうと、
うん、
真摯にっていうことになるんですね。
あ、真摯に受け止めるってこと？
う
ん
う
ん、
そう、真摯に受け止めるとか、うん、ポジティブに受け止めるとか、
あ、
そういったことはいいかなと思うんですけど、
はいはい、
うん、やっぱマイナスに受け止めるってことがね、
うん、
ちょっと辛い状態を作っていくのかなと思うんですよね。
でも なんかね、その人の言い方にもよるかもしれない。言われた人の言い方、
うん、
そんな言い方せんかてって思うことはあるかもしれんけど、
そうですね、そうなんですよ、うん、その、ね、そんな言い方っていうのもあるんですけど、それもその人の言い方っていうのはやっぱ自由なので、
あ、それは自由なんか、
そう、で、それをなんか、そんな言い方しなくてもっていうのもやっぱ伝え方の問題なんですよね。なので、
うんうん、
なんていうのかな、割り切れるといいんですけど、なんかその最初にお話ししたいのは、
はいはい、
人から注意を受けたとしても、うん、実は自己嫌悪になる必要が全くないんですよ。
あ、ないんです？
ないですね。もう本当に、そう、どうやったら気持ちが切り替えられますかなんですけど、気持ち切り替える必要がないんですよ。だって自己嫌悪になる必要がないから。
え、それは全く考えてなかった。私もどっちか言ったら自己嫌悪に陥っちゃうタイプです。
そう、必要ないです、はい、終わりですみたいになってしまうので
必要ないの？
ちょっと残りの時間どうするんだよね。
マジで？
もうちょっとちゃんとお話をしていきますね。
はいはい、うんうん、
ですね、人から注意を受けて自己嫌悪になる方の心理はですね、はい、すごい真面目な方だと思うんですよ。
あ、それは合ってると思います、
うんうん、ね、その人から注意を受けたことに真摯に向き合うとしていますよね、うん、
はい、
そしてね、人から注意を受けるようなことをしてはいけないっていうふうに思ってるんですよね。
そうですね、思ってますね、
うん、そうなんですよ、うん、だからね、うん、人から注意受けて知るかなんて思っている人よりずっと素敵な人だと思います。
おー、なるほど、うん、
うんうん、ね、そんなもん知るかなんて言うよりも、あ、 受けなきゃね、ちゃんと受けなきゃいけないって思ってるから、
うん、
すごく真面目でいい人だと思うんですけど、
うん、
でもその考え方や生き方をしてると、
うん、
自分を責めることになって、
うん
うん、辛くなってしまうので、
うん
うん、できればねやめていただけるといいかなと思うんですが、
やめるってどういうことになるんですか
ね。え、これ、人から注意を受けるようなことをしてはいけないっていうふうに思ってるんですが、
うん、
本当にしてはいけないんでしょうかね。
しようと思ってしてるわけじゃないやろ
う
しね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
で実はですね、日本の母親は、
うん、
人に迷惑をかけてはいけないっていうふうに教えるんですけど、
そうですよね、
そう、うん、インドの母親はね、うん、あなたは人に迷惑をかけるのだから、
うん、
人のことも許してあげなさいっていうふうに教える。
うわー、マジですかそれ。
そうなんですよ。
すごい。
そうなんですよ。だから日本の母親をそのように教えられて、私たち日本に住んでるから、その思想というか考え方が染みつくわけですよ。
染みついてます
ね。でも国が違えば、あなた人に迷惑かけてるのだから人のことも許してあげなさいっていう風に教えられてるから、それはそこです。インドはインドでそれが染みついているわけですよ。そんなこともね、頭に入れながら聞いていただきたいんですが、
はいはい、
日本はね、人に迷惑をかけることを悪って考えるんですね。悪いこと、
確かに
ダメなこと、
確かにそうですね、
うん、そうなんですよ。でもね、インドは迷惑をかけることそのものを前提としてるんですよ、
うんうんうん、
それは絶対あるものっていうふうに考えてるんですね、
うんうん、
なので安心して失敗したり迷惑をかけたりしているんですよね、
うんうん
うん、そして私たちってね、毎日少なからず人に迷惑をかけて生きているんですよね。それって当たり前のことなんです。
いや、まあそうですけど。
そうですよね、
うん、
で私最近ね、孫が生まれたんですけど、
はい
はい、その孫、なんか毎日泣いてるし、目をミルクあげなきゃいけないし、おむつ替えなきゃいけないし、お風呂も入れないといけなくて、もう、あの子一人で何にもできないんですよね。
まあ、そりゃそうですよね、赤ちゃん
も。めっちゃ迷惑かけてますよね。
まあまあ、そういうふうに捉えると ね、
それってダメかなって思うと、私たち大喜びでやってますよね。
やってますよね。
そうなんです、私大喜び、もう本当、至福の喜びでやってるんですけど。
うん、うん、
ね、でそんな考え方もなんか少し入れてもらって、うん、で人に迷惑をかけることがいけないことだと感じている人にはね、
うん、
2つのデメリットがあるんじゃないかなっていうふうに思います。
はいはい、
うん、1つは自己嫌悪になること、
うんうん、
そしてもう1つはね、他者否定になることかな、なんていうふうに、思います。
あ、他者否定ね、
うん、でここでもう一つね、注意していただきたいのが、
うん、
迷惑かけっぱなしではいけないっていうことなんですよ。
あ、はいはい、
うんうん、でどっちかっていうと、その大切なのはこっちの方で、
うん
うん、私が言ってるのはね、決してなんか例えばこう遅刻なら、まあ、遅刻してもいいじゃんとか言ってるわけじゃないんですよ、
うんうんうん、
ね、遅刻はしたら人に迷惑かけるとかじゃなくて、
そうですよね、うんうん
うん、迷惑をかけることもあるよっていう話なんですね。
はいはい、
うん、からそして、迷惑をかけたのであれば、
うん、
相手にね、メリットを与えることなんですよ。
うんうん、
実は多分ここの問題だと思うんです。
いやー、これそうですよね、
うん、
うん、
迷惑かけっぱなしで、
うん、
すいませんすいませんばかり言って、
うん、
っていうことだから、
うん、
迷惑をかけないでとか迷惑をかけてはいけないって思うと思うんですけど、
うんうん、
大前提として人に迷惑をかけながら生きていくのが多分人間じゃないかなと思うので、
うんうん
うん、そうじゃなくて迷惑をかけてしまったら、
うん、
相手にね、うん、メリットを与える、相手にメリットを与えるっていうのはね、例えば感謝の気持ちを伝える、やってくれてありがとう、
うん
うん、相手のためになることをする、
はい、
それから違うところで相手を助ける、
うん、
この間助けてくれたから今度私これやるねとかやっとくねとか、
はいはい、
うん、それからねぎらいの言葉をかける、
うん、
それからお礼をする、この間迷惑かけてごめんね、今日ランチおごるとかね。
いやもうこれなんか最近すごいね、よくいろんな場所で聞きます、うん、私聞くし、あこれってすごい大事なことなんやなって。
若子さんも聞きますか？
聞きます。なんかこう成功してる人見るとこれに気づいてる人がとても多い感じがする。
そうなんですね、そっかそっか、ね、
自分のこと以外に相手のことを考えてる人が多い、
そうですよね、なんかね、教えてくれてありがとう、目をかけてごめんね、助けてくれてありがとう、今日はランチおごるね、こんな言葉でね、相手に、いわゆる徳を与えるってことが大切なんですよ。
ここにつながってくるんや。
そうなんですよね。そうすると迷惑をかけられたって思うことも、まあいいかいいかみたいな、どんまいどんまいみたいなね、
お互い様になりますもんね。なら
も迷惑をかけてもらってもいいけどそんな気持ちになってもらったらね、
なるほど、
お互い様ってなると思うんですよ。
はい
はい、私ね実は、あの先月、あのね、ラジオあの出させていただいた日なんですね、この日ね名古屋にいたんですけど、ホテルにいたんですけど、ホテルでね車の鍵なくしたんですよ。
先月大変でしたね。
でしかもねスマホを車の中に置いたままだったんですね。そうなんですよ。でね、若子さんにも連絡させてもらって、ね、若子さんの連絡つながらないかって FM ヒッピピに電話させてもらって、電話がないのに電話を、ね、ホテルの人に電話を借りて、でも私めちゃくちゃ迷惑かけたんですよね。
まあまあそれに限ってはね、そうなりますよね。
でこの日は、午前中と午後とねカウンセリング2件、私入ってまして、でもう慌てて連絡取ろうと思ったんですけど、スマホ車の中なんですよ。でもどうしようと思って、で私パソコンに LINE が入ってたので、でホテルの Wi-Fi 借りて、で LINE でね連絡をさせてもらったんですけど、もうカウンセリングの先方さんに出かけられたみたいで、で蟹市から多治見市までね来ていただいていた上にね、私待ちぼうけさせてしまって、そしてもう午後からのキャンセルも、カウンセリングもキャンセルになってしまったんですよ。そうでもさてさてラジオどうしよう、どうやって出演しようって、もう途方に暮れてたんですね。もう今から JAF 呼んでね、もしスマホが取り出せたとしても充電もうないですよね。あもうどうしようって思っていたら、ホテルの方がね機転を聞かせてくださって、お部屋借りることができたんですよ。しかも電話も貸してくださって、でも事なきを得たんですね。もう私大パニックだったんですけど、私がパニックになってるとホテルの方が冷静に対応してくださって、でその午前中のカウンセリングで、ね、待ちぼうけさせた方はね、もうごめんなさいねっていうことを言ったらですね、おかげで美味しいパンが買えたよとかね、早期ゆっくり見て回れてよかったなんていうふうに言っていただいてね。で午後からねキャンセルさせてもらった方はね、出てきたんやほっとよかったねっていう風にね、2人とも本当ポジティブな返事をいただいたんやね。
ありがたい。
そうなんですよ。で本当は大失敗をしてしまったんですけど、本当迷惑をかけてしまったんですけど、でも私はこれで人の情に触れたというか、
いやほんまですね、
もうホテルの人の優しさに触れることができて、本当にいい人なんだなっていう風にね思えた大切な経験だったんですね。そうで皆さん私を許してくれたんです。
そうなりますね。
そうなんですよ。なのでね、私はもちろん反省はします。もちろん反省はするんですけど、私でも自己嫌悪はしなくていいと思うんです。
そうか。
でこんなね、自分をこんな私だけどごめんねって丸ごと受け止めてもらえるような、そんな人間関係を作ってもらえるといいかなと思います。多分、ホテルの人はね、私初めての方だったんですけど、その他のカウンセリングさせてもらった方って多分ですけど、許してもらえたのは私が先に相手に徳を与えていたのかもしれないとも思ってます。なのでそういう関係を最初から作っておく、迷惑をかけた時のためにとかではないんですけど、いい人間関係を作るためには相手に先に得をさせるって大事かなと思うんですよ。
そうね、まあ、得をさせると思ってないけれどもそうなっていってるっていうのがいいですけどね。
そうですね、でね、もう一つ大切なことは樽を知るっていうこと、樽を知るっていうことも大事で、もし、自分が使って、もうそれを例えば克服できなかったり、で今回のお悩みがね、その注意されてもなかなかっていう話だったので、もしそれがねどうしても克服できないとか、気をつけられないとか、何度も同じ失敗を繰り返すっていうことであれば、多分自分に向いてないか、その能力を持ち合わせていないのかもしれないんですよ、まあ、今の時点は。修行が足りみたいなのあるかもしれないんですけど、で、それがダメなことではなくって、で私なんかADHD の気質、発達障害の気質があるので、持ち合わせていない能力いっぱいあるんですよ、本当にみんながびっくりするぐらい、こんなこともできないのっていう能力、持ち合わせてないものいっぱいあるんですけど、できないのにできるって言ってると、何度も注意を受けることになりますよね。
確かに、
でこういったことってね、幼児的万能感とか全能感っていう言葉があるんですけど、これってね、自分は何でもできるとか、どんなことでも超えられる能力があるっていう風に自分を過大評価していたりとか、自分のマイナス面を見ないようにしている、そんな傾向があるんですよね。
へ
え。人はね、できることもあればできないこともあります。
ありますね、それは、
そうなんですよ。で私なんかね、整理収納アドバイザーなんで、例えば家の中がね、まあ、すごいことになってて、でプロから見ても整理についての知識とか見解が間違っているなと思ってても、いや私が片付かないのはね、時間がないからなの、時間さえあればね、こんなの簡単に片付くのよなどと言ってる方は、幼児的万能感っていう風に言えるのかなと思います。そしてね、やればできる子なんていう風に言いますが、このやるも能力の一つなんですよ、
やる気ってやつだね。
そうなんですよ、やる気も能力の一つなんですよ。
能力なんやこれって。
そうなんです。そうするとね、で能力っていうのは、持ってるか持ってないかじゃなくて、修行の段階にもよるというかね、今は持ってないみたいな
修行することができるんだ、これは。
そう修行でやる気も上がっていくと思うので、
は
あ、あんまりやる気がなくてもやる気を出す方法とか修行でできるので、
その方法を教えてほしいわ
そうなんですよね、でもしね、できるって言ってしまってるのであれば、勇気を出して一つハードルを下げたり、最初からねちょっと受けられないようにっていう風にねすることも必要かなと思います。ね、まあ、お仕事の責任の重さだったりとか置かれた立場によっていろいろとあるかもしれませんが、一人でね背負わずに時には降りることも必要かなと思います。
なるほどね、
そうなんですよ。でこんなことから、冒頭でお話しした人から注意を受けたとしても、自己嫌悪になる必要が全くないから、気持ちを切り替える必要がないんですっていうことになるんですね。
につながるんですね。
そうなんですよ。なんでね、自己嫌悪になるのではなくて、反省をするといいと思います。
反省ね、
で反省ってね、なんかマイナスの言葉に聞こえるんですけど、反省ってね、顧みるってことなので、いいことも悪いことも顧みるってことなんですよ、なので、次うまくやるにはどうしたらいいかな、ね、どうしちゃってもうまくやれないんだったら、それは自分に向いてるんかな、今の能力では今無理なのかな、でそうであれば違うところで活躍できないのかな、できる人にお願いしてできる人の仕事をこっちで引き受けることはできないのかな、そんな風に考えてもらって、自分を否定せずに自分の気持ちとうまく付き合っていってほしいなと思います。
なるほど、わかりましたなんかこうダメなことっていう風に考えることしかできてなかったわ、私も、
注意されたら、まあ、インド風の生き方をねちょっと取り入れてもらってね、
言うとすごいね人のことも許してあげなさいということですもんね。
そうなんですよ。その方がね、なんか気持ちが楽じゃないですかね。ここ
まあ、確かに、
うんうん、迷惑かけない迷惑かけない迷惑かけないっていう風に言っていくよりも、
うん
まあ、迷惑しょうがないしょうがないからもう私はもう人のことも許しちゃうみたいなね、
うんうん、なるほどね、
そんな風に思った方が、うんうん、楽かなと思います。
確かに楽かなという風に思いました、うんうん、はい、ありがとうございます、
はい、
今日本当に、まあ、いつもそうですけどいろんな方がねちょっと、うん、あそうなんだそういう考え方もあるんだっていう風に思われた方多かったんじゃないかなという風に思います、
ね、そう思ってもらえると嬉しいです ね、
はい、このコーナーはあの来月4月からも続くということで、
あ本当ですか、
はい、奈美先生よろしくお願いいたします。
3年目ですね。
そうですよ、ね、お悩みってやっぱ人それぞれ違いますの で、
そうです、ね
うんね、ぜひ皆さんのお悩みがあって奈美先生に心理学で聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら、こちらの方までまた、ねはいお悩みを届けてほしいなというふうに思います。
はい、
はい、
出ます。
では今日ラスト奈美先生のリクエストにお答えしたいと思いますが、
はい、
何をかけましょうか。
はい、今日はねファンキーモンキーベイビーズであと一つでお願いします。
はい、
この曲はですね第92回夏の高校野球の応援ソングとしても起用されました。そしてね3月18日より、全国、選抜高校野球大会が始まりますね。春の大会が始まりますよね、
はい、
ということもあってこの曲をリクエストさせていただきます。
はい、
あと一つ諦めないで勇気を出して前向きになってくださいね。
はい、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。教えて奈美智先生、そのお悩み心理学でまるっと解決でした。
あの日もこんな夏だった、砂混じりの風が吹いてた、グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ、ぎゅっと唇を噛みしめた、そんな時同じ目をした君に